皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康春先生と私そうして医学医療の様々な問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして栗原勝先生にお越しいただいております。栗原先生、徳田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回までのお話ではですね、栗原先生のご略歴と今やっておられることと、あとはその患者中心医療とは何かという話をされていましたけれども、今日はですね、さらに栗原先生が今浦添総合病院でやられている病院総合内科のちょっと取り組みについてお話を伺いできたらなと思うんですけれども、僕ちょっといきなり勝手に始めちゃうんですが、いや今まで例えばプライマリーケアとか総合内科とか総合診療とか病院総合診療とかっていうふうに、まあいろいろ、例えばあとは病院総合診療内科とか、まあいろんな言葉がありますけども、病院総合内科っていうのはちょっと実はあんまり聞き慣れない言葉だなと思ったんですが、なんかちょっとそこら辺のご説明からお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。で、どうしてその病院総合内科っていうのは完全な僕らが作った造語でですね、実はその日本って多分いろんな、今総先生がおっしゃったようにいろんな、まあいわゆる病、まあ一般内科も含めてプライマリーケア医もいて、総合内科医もいて、総合診療医もいて、で結局何が何なんだっていうのが多分あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、僕の中では一番、まあ変な話、英語で先に、やりたくてですね、僕らとしてはやってることホスピタルメディスンっていう形でやらせていただいているっていうふうに認識していて、で、多分ホスピタルメディスンを英語表記で、日本語の診療科を英語表記にするとホスピタルメディスンでやっている病院って日本でほとんどないんじゃないかなっていうふうに認識してるんですね。っていうのも、僕らがやっているのっていうのが、その病院総合内科っていうふうになってるんですが、ほとんどホスピタリストって院内では言っているんですが、どういうことかっていうと、今まで縦割り、総合内科って多分縦割り、例えば循環器内科とか、腎臓内科とか、外科とか、そういった各診療科の横の、縦割りの科のうちの一つだったと思うんです。それを、ホスピタリストっていうのは、完全に横串のイメージを持っていただければいいかなと思うんですけど、もう他の専門家と共同してやる、横串の役割を担っていて、その、役割の一つが、やっぱ患者中心の医療をやるっていう。で、そのホスピタリストっていうのを多分、いきなり標榜するのは大変だったので、一応造語として病院総合内科っていう形、もうほとんど病院の入院患者さんを中心に見ていくっていうようなシステムを作ったので、一応病院総合内科でやってることは、まあホスピタリスト、英語名で言うとホスピタルメディスンっていう形でやっています。
なるほどです。そこだけお聞きすると、つまり縦の専門家に対して横の専門家であるというお話だけ聞くと、うん、これはなんかいわゆるそのジェネラル、まあいわゆるジェネラルが何なのかっていうのはちょっとこれもまた論議を呼びそうですけれども、
うん、
そのいわゆる総合診療の先生方が総合診療とは何かっていうことを説明されるときに使われる言葉そのものじゃないかなというふうに思うんですけれども、それとの違いは何でしょうか。
ですね、いわゆるその総合診療も同じく、そういったジェネラル、まんべんなく、横の長いは、つながりとかを意識するっていうのが一つだと思うんですが、僕らが意識特にしているのが、医療の安全と質。で、質がどれだけ患者さん、入院中の患者さんの質を上げられるか。例えば、入院中にワクチンを打ってない人をどれだけ見つけて、ワクチンを打っている率を上げられるかとか。
なるほど。
病院の不要な薬剤を整理してその間にどれだけ薬剤を整理できるのかとか、栄養指導を入れる人がいたら栄養どれだけ栄養、もう当たり前にみんな本当は各専門家がやってたはずのことを、まあ実はなかなかできてないっていう現状があって、その もうみんな本当は多分知っていたはずのこともただできてないっていうことが多くあるかなっていうふうに思っていて、そのクオリティを上げる、質を上げるっていうのを意識して一応診療しています。なのでなるべく負担を減らして、なおかつ患者さんの再入院率を減らすような取り組みをしながら質を上げるっていうのが、医療の安全と質に着目した医療を行うっていうのが僕らの一番のコンセプトでます。
なるほど、まあ、そういう意味では先ほどおっしゃったこう入院患者さんっていうのは一つのこうキーワードになるかなとは、まあ、入院のあの人たちをこう見るっていうのは一つのキーワードになるかなと思うんですけども、一方でこうその質とか、あとはそのまあ予防的なところとかも含めてやられるというのは、これはそのいわゆる総合診療にはないフォーカスと考えたらいいのか、それとも病院総合診療の中の少しこうセグメントされた部分としてその病院総合内科を理解すればいいのか、うん、ちょっとそこら辺がまだ分からないんですけれども、
うん、
いかがでしょうか。
はい、一応ですね、僕が去年ですね、アメリカに、ミシガン大学ってところで、2ヶ月間ほど、研修していたっていうことがあってですね、そこの先生にも全く同じことをちょっと質問してみたんです。で、ミシガン大学って GIM っていう部門と、その、ホスピタルメディスンっていう、まあ、2つの部門があって、結局何が違うのかっていうふうに聞いてみたんですが、その時に、GIM はどっちかっていうとですね、今までそのやっぱり病院の、その、例えば患者さんをこうもちろん中心で やっているところは、他の科よりはあったかもしれないけれども、やっぱ患者さんの一人一人の患者さんに、着目していくっていうのが、どっちかというと GIM。で、総合診療って形。で、ホスピタルメディスンっていうのは、今、医療の質とか安全っていう話をしたと思うんですけれども、病院を全体のその一つの組織だと捉えて、例えば病院全体で、その栄養指導の率を上げられるにはどういうふうに工夫したらいいのかとか、病院全体の、例えばそのワクチンの接種率を上げるにはどうしたいう方策をしたらいいのかっていう、自分の担当患者以外の病院全体を良くしようっていう、全体の質を改善させようっていうのを着目したっていう概念が、今まで総合診療にあまりなかったっていう形だったので、ホスピタルメディスンっていうのをやったって言ってました。
ああ、それ非常に分かりやすくて面白いです。つまり、どちらかというと、それこそマネジメントとか、あとは組織論とか、はい、あとはそれこそもはや経営とかまでちょっとこう見定めて、その一つ、はい、病院を一つのこう形態として、考えるっていうお話なんでしょうか。
あ、さようです。
でですね、ちょっと少し、いや、それでさらに、いや、思ったのは、それは果たしてこう内科なのかっていうのはすごくなんか不思議に思いました。そのつまり病院総合、うん、病院総合ってところまではなんかすごくなんていうか すんなり入るんですけど、内科って言ってしまった瞬間に、あ、結構狭まりましたねみたいな、
うん、
な
ん
かそういうイメージ。
どうしてかっていうと、あんまりプロシージャー、要するに手術とか僕らやらないですね、ホスピタリストって。
ええ。
で、結局その医療のその資源っていうのに着目して、たときに、その医療の資源を有効活用するってことは、結果的に医師の働き方改革だったりとか、結果的にその医師がいい環境で働けることによって、患者さんが安全になる。要するに医療安全につながるっていう風な認識があって、なのでそういった外科系の主義は完全に切り離しているっていうのが一般的だなっていう風に認識しています。なのでどちらかというと、まあ、内科医っていうよりは結局外科主義じゃない人たちで、結局そういう人たちって内科 でかつ内視鏡とか、まあ、カテーテルとか別にやらないので、まあ他の腹腔選手とか胸水タップとかするんですけど、そういった大きなその、まあ、検査、そういう、まあ、結構専門性が高い検査については完全に切り離すっていうのをイメージしている結果、まあ、そうすると 内科っていうような、まあ、外科か内科っていう役割っていうのはたまたまで、結局は外科をやらないので内科っていう形になってるっていうふうに認識してもらえばなっていうふうに思ってます。
なるほどです。ところで先生、うん、今までのところお聞きしていかがですか？
そうですね。全米でですね、今すごい勢いでホスピタリストが増えていると。で、それがまあ、アメリカ以外の国にも同じようなシステムがどんどん広がっていると。台湾にもね、国立台湾大学のチームもありますし、すごい、これからね、伸びるんじゃないかと期待されていますが、やっぱり栗原先生が言われたようにですね、ホスピタリストのこの役割っていうのが求められてきたから、まあ、ニーズがあるから登場したと思うんですよね。今まで、あまりこの入院患者さんのケアに対するそのクオリティとか、セーフティーね、クオリティ&セーフティー、まあ、この2つは、まあ、キーワードなんですけれども、それが非常に重要であるっていうことがですね、もう過去、この20年ぐらいで、まあ、すごいこの腕になったということで、まあ、有名なニューグランドジャーナルのオピニオンアーティクルがね、ロバート・ワッターとリー・ゴールドマンですね、まあ、その2人が、まあ、約30年前に出して、ホスピタリストっていう、その用語を初めてこう、ニューグランドジャーナル出した。まあ、それから、まあ、ということですけれども、これだけ増えるっていうのは、もうこれ相当やっぱりそのニーズにですね、このマッチしたというふうな形だと思いますね。で、各国はさまざまなそのスタイルがありますから、やっぱり各国の実情に合わせたスタイルということでね、まあ、日本でも日本版っていうですね、まあ、そういうそのスタイルがですね、やっぱりみんなで、まあ、コンセンサスを作った方がいいんじゃないかという動きもありますからね。これはモデルとしてそのミシガンがなぜいいのかというと、まあ、全米のホスピタリストのデパートメントの中でもミシガンのやっぱり活躍が目覚ましい、優秀な人がミシガンに集まっているというですね、そういうところがありますから、まあ、メンバー、ホスピタリストだけで200人ぐらいいるっていうですね。
うん。
まあ、とんでもないデパートメントなんですけれども、どんどんどんどん集まってくるっていうですね。優秀な人がしかも集まってくるっていうですね。まあ、そういう、面白い現象だと思いますよ。
なるほどです。いや、すごく面白いなってお聞きして思ったんですけど、ぜひ栗原先生にお聞きしたいんですけれども、例えばその、はい、じゃあホスピタリストのこう役割というか機能があったときに、うん、例えば先生は今新しくこう導入されてると思うんですけれども、なんかこう導入がすんなりいく、言い換えるとまあその受け入れられやすい部分と、うん、こう導入がちょっとこれ導入したいんだけどちょっと難しいなみたいな、それこそこう受け入れあるいは理解がちょっとこうされにくいみたいなところが、まあ、こういう2つがあるとしたら、それぞれどんなことがありますかね。
はい、かなりですね、多分理論的には多分皆さん、そういった、まあ、医療の質を上げた方がいいっていうのが、まあ、なんとなく多分皆さん思うと思うんですけど、実際にやっぱり導入するのすごい難しくてですね、それの一つの要因が、やっぱり周りから、やっぱり今までと違うことをやっているっていうのに、なかなか皆さんすぐ慣れないっていうのがあるんです。で、特にそれは患者さんっていうよりは、特にドクター、医師がやっぱり今まで日本の縦割りのこの科の構造の中でやってきたっていうのがあると思うので、で、多くの総合内科の多分仕組みの一つ、役割は縦割りのその科としての総合内科っていうのが多分結構占めてたんじゃないかなって。で、それか呼吸器とか内科とかの中に総合内科も兼任してもらうとか、そういう役割だったんじゃないかなって思うんですけれども、なので、一つとしては、周りのドクターと交渉する。で、たまたま僕が今回、 そういうふうなシステムを導入し始められたっていうのの要因の一つが、やっぱりかなり上司から、特に委員長、理事長のですね、理解を得ているっていう。で、コンセプトをすごい、かなりマインドが一致していたっていうのがあるのかなって思ってます。要するに、患者さん中心になって医療をして、なおかつ質の高い医療を、提供するにはどうしたらいいのかっていうような、まず大きなコンセプトが、共有できていたので、やっぱ結果的にそういったことをするためには、着目した医療っていうのを展開する人たちが必要じゃないかっていう話になって、で、そういうのを、委員長、理事長とか、上層部がかなり理解してくれたっていうのが、僕は大きい、一番の大きいポイントかなと思ってます。で、かつ、僕の中では、やっぱり仲間がいるっていうのはすごい大事なポイントで、やっぱり一人で全部やるっていうのは、やっぱりホスピタリストってもう、多分、どんなスーパーマンでも、多分、徳田先生でも一人でやる、完全に全部ホスピタリストやるっていうのは無理だと思っていて、やっぱチームとして機能して初めてホスピタリストかなっていうふうに思っていてですね。やっぱチームをこういうふうに形成できる仲間がいたっていうのが僕の中ではかなり大きかった。で、そのな、仲間も思いを共有できている。コンセプトを一致させているっていう人がいたのが大きいかなっていうふうに思います。なので、上司と仲間。で、もう一人の仲間の中には、もう、後輩の研修医の先生とか、そういった先生。で特に沖縄の中に来てくれる人っていうのは、かなりプライマリーケアとか、もともと総合診療マインドがかなり強いので、親和性がすごい高かったっていうのが、僕の中では良かったなって思ってます。で、難しいってなると、やっぱりその理解が得られないところと、あと、やっぱり既存の、その、科が、やっぱり別にホスピタリストが見たと、アメリカの論文でも、ホスピタリストが見た方が、クリニカルとか、例えば死亡率が下がるっていう論文はむしろ非劣性で、で、むしろクオリティアウトカムについては改善するっていうデータ出てるんですが、やはり日本でのエビデンスっていうのがないので、それをちょっと作っていかなきゃいけないっていうのが、やっぱり、日本でのデータはないのかって言われると、ないっていうのが現状だと思うので、ちょっとそこがウィークポイントにはなるかなっていうふうに思ってます、あと。はい、
いや素晴らしいですね。まさにそこのポイントで、例えばこう、マネジメントとか、あとはその組織、組織論のないしカルチャーとか、あとは経営みたいなところに、すごく大きな役割を担っているのはすごく分かるんですけれども、一方でその診療上のこう、そのバリューが何なのかっていうところを、かなと思ったんですけれども、まさに今おっしゃったところのこう例えばこう僕そのホスピタリストのこう論文とか読みますと、たまにその誤嚥性肺炎に対するその診療をホスピタリストとその呼吸器専門医がやって、それをこう例えば再入院率とか、そういう、あとは入院期間とか、あとは医療費とか、そういうものをアウトカムにして、どっちが優れているかみたいな、こう、介入研究というか、観察研究なのかな、介入研究ですね、あると思うんですけど、なんか、それでいいのかなって、ちょっと正直思ってた部分があって、つまり、その呼吸器の専門医より、ホスピタリストができますよっていうことをもって、なんか導入する性質の、なんか、こうシステムなのかなっていうのはちょっとなんとなくモヤモヤしてたんですけれども、そこについてはいかがでしょうか。
はい、結局ですね、僕の中では、ホスピタリストっていうのは多臓器を同時に見るっていうのは多分得意なのかなっていうふうに思ってます。で、例えば誤嚥性肺炎入院した人っていうのは、多分誤嚥性肺炎だけじゃないかなっていうふうに思っていて、例えば CKD 慢性腎臓病もあったりとか、他の、慢性期の心不全も、収縮のが低下した心不全もあったりするかなっていうふうに思うんですね。で、そういう時に、同時に、例えば、今アクティブで、今、急いで治療する必要がない疾患だとしても、例えば、他の、CKD とか、そういったずっと持ってたものに、例えば必要な薬剤が入っていないとか、または不要、むしろコントロールしすぎ、 で、例えば最近もあったのが、ACS で、まあ、カテをして、多分されたんじゃないかなっていう人に、まあ、2年以上ずっと、抗血小板剤2剤が入っていて、で、そういう人に、やっぱり、呼吸器の先生っていうのは、多分そういうのに気づきにくいのかなっていうふうに思ってるんですね。で、そういう時に、全体を見渡せる人がいると、どうして、2剤の薬剤がずっと続いているのかっていうのを、まあ、循環器の、そのドクターに聞いて、まあ、減らしたりとか、そういうことができるかなって思うっていうのが、まず、いろんな多臓器の疾患を同時に見るっていうのは、それがメリットなのかなっていうのが一つ。で、もう一つが、医療の合併症とか、やっぱり、医療の、例えば入院中の、まあ、患者さんに無駄なことをしない。例えば、モニター心電図とか、モニター心電図とか、例えば、尿道カテーテルだとか、そういった、我々こう、すごい軽視しがちなところを、こう、着目して、これをまあクオリティだと思っているんですけど、例えば、まあ、最低限モニターする期間が終わった人は、すぐに、取って、まあ寝やすくする。で、例えば睡眠の質とかも含めて、やっぱりそれで評価して、エビデンスを出すっていうのが、まあ、入院しているっていうのは結局、まあ、患者さんにとっては病気以外のことでも、やっぱり普段食べて寝てとかそういうのもあると思うので、そういったところにも着目する。今までの多分、単一の診療科じゃ着目がなかなかできなかった。入院っていうふうに大きく枠組みを捉えて、診療していくっていうのが、まあ、ホスピタリストの役割なんじゃないかなっていうふうに認識しています。
素晴らしいです。徳田先生、いかがですか？
そうですね。入院治療で、まあ、今までのパターンっていうのですよ。まあ、多くがですね、まあ、それぞれの診療科が、まあ、自分たちの、まあ、診断とか治療を行うために、まあ、入院をさせておくということですよね。ですから、整形外科も、まあ、入院患者さんをたくさん見てるし、脳外科のグループもたくさん見る。で、その時に何か、その患者さんに合併症とかですね、あるいは院内感染とかいろいろ起こった場合には、それぞれのこのチームが対応する。それぞれのチームが、まあ、ワークアップしてですよ。その、診断、その合併症とかですね、たまたま入院中に起こったことに対するその対応をする。まあ、それがですね、結構やっぱりこの、診療科も様々な診療科もありますし、その先生方、ドクターもやっぱり日々外来とか検査とか手術とかで忙しい。で、なかなかこの標準化された対応がされていない。抗菌薬の使い方なんかもそうだと思いますしね。まあそういう中でこの、こう、標準化した対応、しかもエビデンスベースで、そしてクオリティが高く、セーフティーも、信頼性高いというふうなですね、ニーズが高まってきたというところからですね、ホスピタリストが誕生したと思うんですよね。でペリオペラティブコーマネジメント、呼ばれてるのがありますけど、これは術前術後はもうホスピタリストと一緒に見るというふうな体制が、まあ今もうマジョリティになってきてますよね。欧米ではですよ。ですから、この術前術後の管理っていうのが、まあ、ホスピタリストがやってくれるから非常に助かるということからするとですね、むしろウィンウィンじゃないかと思うんですね。今まで手術とか検査を集中的にやりたかったスペシャリストがですね、もっとそれに集中できる。入院している患者さんのその発熱とかで、に対応するというのではなく、むしろ自分たちが一番やりたい、その手術とか、そのね、プロシージャーに集中できるっていう。これこそウィンウィンかな、というふうに思いますよね。
素晴らしいですね。で、あとはその、先ほどちょっと栗原先生のお話でもありましたけれども、こう、そのどこに位置づけられるか、つまり、 栗原先生の場合は理事長とか院長のクラスに、まあ、なんていうかこうある意味紐づく形でこう やれているっていうのが大きいっておっしゃってましたけれども、それは実は僕最近お聞きした中で産業医の先生にとちょっとお話しした時に実は同じ構造の話をお聞きして、産業医として、うん、そのやりやすさっていうのはもうどこに配属されるかでもう変わってしまうと。例えばその人事部の下に置かれてしまうと、要は人事部のなんか権限以上のことはできないと。あとはその本当は例えばその、労働者側に立ちたい時でもその人事部の論理 をまあ引き継がないといけないみたいなこともあると。あとはそのなので逆に例えばその社長の直下みたいなところにこう配属された方が産業医としてはやりやすいみたいなお話があったのを思い出しました。
あ、おっしゃる通りだと思います。産業医の多分先生の役割もその質を多分かなり保つっていう意味では近いんじゃないかなっていうふうに思っていて、僕らも結局その病院内全体として捉えて、別に単一の科として捉えるわけじゃなくて、病院全体、別に職種も医師だけじゃなくて他の職種を含めて考えることによって、どうやって病院がよくできるかって、紐解いては病院が良くなるってことは患者さんのためになったらどういうふうに患者さんのためになるかっていうのを追求するっていう視点で動くっていう意味で、まあ広ければ広いフィールドのほど動きやすさはあるかなっていうふうに思ってます。
そうですね。なるほど。徳田先生いかがですか。
そうですね。産業医もね、非常に幅広いこの領域をねカバーしてますからね。とても重要な役割だと思いますけれども。で、ホスピタリストも同じようにすごい幅広いですね、この領域をカバーするんですが、やっぱりそのコンテキストディペンデントっていうかですね、そのセッティングに合わせたそのニーズに合わせるってことです。すべてやる必要ないですね。で、その施設で、その病院で何が求められているか、そこの分析ですね、そこの診断ですよね。ダイアグノーシス。これはやっぱり大事かなと思います。
はい、今回はいろいろお話ししたかなと思うんですけれども、やはり栗原先生がやられているこう病院総合内科っていうのが、そのプライマリーケアとか総合診療となんていうかこう共通する部分もあるけれども違うところもある。そこは医療の質とか患者安全とか、あとはもう少しちょっとこう流度が大きいことを、なんか相手にされるっていうことをお話しいただきましたし、それをどういうふうにこうその病院というシステムの中に入れていくかっていう、そのモデルケースをお話しいただいたかなと思います。徳田先生、栗原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。